はい、こんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用の Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は詐欺に関わることによってで、いかに時間や労力を無駄にさせられるかということについてお話をさせていただきたいと思います。英語ではフロードディテクションと言いますね。フィッシングサイトへの誘導や偽アカウントへのショートメッセージ、などを受け取った時に、それを教えてくれる、もしくは勝手に自動的にブロックされるといったものなどがあります。フロードディテクション自体はそういったことを検知して、誤った取引がされないようにする非常に有効な技術ではあるんですけれども、それによって、僕たちが普段の生活で、例えば仕事中だったとしても非常に緊急を要することなので、確認に追われたり、新たにアカウントなどのセッティングをし直したり、そういったことをしなければならなくなります。先週ですね、僕もいくつも詐欺まがいの、詐欺だと思われる E メールが届きまして、それによって電話をかけたりだとか、銀行に行ったりだとか、本当に面倒くさい大変な思いをしました。先週末になるんですけれども、バイデン大統領が大統領選から辞退するということが発表されました。これによってですね、対抗馬であるトランプ元大統領に有利に働くのではないかと考えていらっしゃる方も多いのではないかと思います。ご存知の方も多いと思いますが、トランプ元大統領は暗号資産に非常に積極的ですので、僕たちこういった Web3 の技術に関わっている人たちからすると、さらなる盛り上がりがあるのではないかと、そういったことに期待を寄せている人たちも多いのではないかと思います。ただですね、こういったものに触れている中で一番、そして、常に気を配らなければいけないのが、詐欺に関わることですね。先ほどお話しした一般的な銀行を通した、ものであれば、まだそういった警告のようなものがあったりだとか、取引が途中で、自動的にストップさせられたりだとか、そういったシステムがあるんですけれども、暗号資産に関してはもう本当に自分自身で守らなければいけないので、これは僕自身にとっても非常に頭を悩ませることではあります。基本的には、ウォレットなどであればいくつかに分けて保存するだったりとか、ハードウォレットを使うというようなことが一般的ではあります。今後ですね、こういったことに対して、AI がさらなるサイバーセキュリティに対しての、保護をしてくれるのではないかという動きもあるんですけれども、これが暗号資産の方にいつ波及するのかということに関してはちょっとまだかなり不透明ですね。現在そういった AI が検知しているのはユーザーの行動パターンだったりだとか、どの場所に、どれぐらいの金額で、どれぐらいの頻度で、取引がされているのかということを AI が学習して、それから大きく外れるような取引を規制したりだとか、入力キーボードなどの入力の仕方によってユーザー固有のパターンを学習してですね、なりすましを防ぐだったりだとか、そういったことに対して、より賢くですね、本来であれば、間違ったフロードディテクションで取引ができなくなるというようなことは起こるべきではないんですけれども、より精度の高い、ブロックシステムが構築されるのではないかと思います。日々僕たちはこういった詐欺の危険に常にさらされていますので、リンクは踏まないっていうよくわからないところ、もしくは信頼できない E メールアドレスからの E メールは リンクを踏まないという、まあ、基本的なことだったりだとか、もしくはその緊急だとか特別オファーというような、その感情を動かすような言葉に惑わされないように常に、判断していきましょう。そして暗号資産に関してはもう一度ですね、まあ、セキュリティに対して自分たちで、新たに見直してみて、まあ、問題がないか、自分たちでできることはできているかということを確認していけたらいいですね。はい、ということで、本日はフロードディテクションと、今後、ますます高まりを見せるかもしれない、暗号資産について、セキュリティを自分たちでさらに高めようということについてお話をさせていただきました。まあ、今回はちょっとデザインからは外れた内容ではあるんですけれども、NFT だったりだとか、まあ、ディセントラライズドされたものに関わっている、人間にとっては外せない内容なのかなと思ってお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、もしくはフォローしていただけると嬉しいです。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。感想などもコメント欄にぜひ書き込んでみてください。最後に、まあ、今回から時々おまけトークみたいなことを差し込んでみようかなと思っているんですけれども、先週末ですね、初めてブロンクスにあるブロンクスズー動物園に行ってきました。こちらで動物園に行ったことがないので、まあ、他のところと比べようがないんですけれども、まあ、おそらく一番大きい動物園、ニューヨークでは一番大きい動物園じゃないかと思います。日本の動物園と結構違って、日本の動物園だとコンクリートにで整備された場所に動物がいるという場面が多いかな、もしくはその檻に入ってるみたいなことが多いかなと思うんですけれども、初めてこっちで行ってみて驚いたのは、動物がほとんど柵なしで見えたりするんですよね。そして、いくつかの動物が同じ敷地に放たれていて、より自然に近い形で見れたりですね、まあ、クジャクなんかも何羽も僕たちが普通に歩いている場所を歩いていたりして、なんかそういったところで距離が近いというところが新鮮で面白かったです。もしニューヨークに来られる方がいらっしゃれば、滞在先の一つとして考えてみるのも面白いんじゃないかと思います。はい、ということで、また次回のトークでお話ししたいと思います。ではまた。